こんばんは、小宮山由真です。洗濯物を畳んでいるよ。みんな家事は終わっているかい？終わってない人は一緒に家事やろうね。いやー、あんねー、めっちゃ久しぶりにいいねってなったアニメがあって、サイバーパンクエッジランナーズっていうネトフリ限定配信なんですけど、10話で5時間ぐらいで見れるから、みんな見て、みんなに見てほしい。そうだから、ちょっとね、これちょっとこれの話ちょっとまたじっくりしたいから、ちょっと次とかで話そうかなって思ってるんだけど、久しぶりになんかネトフリさ、正直入っててもあんま見ないんですよ。見なくない？なんか正直限定コンテンツもなんか個人的になんかネットフリックス入っててよかったなって思うコンテンツ作品で、なんかラブデスロボットとっていうアニメーション、 SF アニメーション、短編アニメーションでめっちゃ面白い、これも見てくださいぜひ。とあとなんだろうな、だからなんかこう、あの私あれめっちゃ有名どころのさ、へなんだっけ、なんかあのみんなが見てるやつあるじゃん、なんかあの街になんかこう怪奇現象が起こる、 with 高校生学生みたいなやつ世界的ヒットのセブンストーリーズじゃない、なんだっけ忘れた、まあ、あれとかもまあ見てなくて、そう、あとはなんかデビッド・アッテンボローっていうなんかそのドキュメンタリーの、自然のドキュメンタリーみたいなのがあるんですけど、だからこう地球温暖化とか環境破壊とともに、なんかこうの話とともに、なんかこう今いる動物とかその絶滅危惧種とか、なんかそういう世界各国のまあ美しい映像とともに、なんか動物たちの生態とか現代現状を知ろうみたいな、そうデビッド・アッテンボローのなんかシリーズとかがあるんですけど、そういうのはすごい好きで、そうだから逆に言うとなんかあんまりそのネットフリックスオリジナルの作品でハマったやつがあんまりないんだよね。今パッと出てくるのはなんかもう、まあ、あとリラックマとカオルさんとかが好きでぐらいかな。なんかネットフリージャパンって本当がっかりするような作品が多いからさ、それもなんか全然あれだったんですけど、そうでもね、サイバーパンクエッジランナーズは日本のあのアニメーションで、元のネタはねゲームがあるんですけど、サイバーパンク2077だっけ、なんか2年前ぐらいに出てるあのソフトで、そう当時はなんかめっちゃバグとかがひどいのがめっちゃ話題になってたんだけど、今はねすごいこう快適に遊べるらしい。そういや、そうそれのさ、いやでもめっちゃ、まあ、とりあえず良かった。何が良かったかというと、まあそのなんかこう話としてはなんかケイパーものとボイミツがあるもの、なんかこう集団で犯罪をする主人公たちと、でまあその主人公と恋に、まあ主人公2人かな、そう女の子と男の子が恋に落ちてみたいな話なんだけど、いや私はねやっぱね、なんか他人のために自分を犠牲にするのって楽ちんな生き方だなと思いましたね。なんか思考停止できるというか、ある程度なんかさ自分のためだけにやっぱさ頑張るのって限界があるじゃん。でもさ、なんかさ他人のためになんか自分はこうこれをしなきゃいけないとか、なんかこう諦めなきゃいけない、なんかこう例えばだけど、なんかこう、バンドマンになりたか、バンドマンとして大成したかったけど、なんかこう恋人を養うためにはもう普通に就職しなきゃいけないみたいな、別になんか自分がこう頑張り続けたければ続けたらいいけど、なんかそういう、わかる、その恋人とかパートナーとかを言い訳になんかこう逃げることができることってあるじゃないですか。そうなんかやっぱあれさ、なんかさあと他人の夢にただ乗りしてる感じ、なんか空にみたいな感じ好きだけどさ、空に、そう、まあ、これもまあ計らずもバンドマンものだけど、そうなんかそういう他人の夢を応援するためになんか自分はなんか犠牲になってもいい、犠牲にしてもいいとか、なんかそういうのってすごく私は好き、なんかいけすかねえなって思っちゃうな。なんかさ、あなたの夢を叶えることが私の夢なのみたいな、なんかわかる、なんかさいや別に本当にそうなの全然いいんだけど、なんか楽してないって思っちゃう。 そこに関してはなんかこうデイビッドと、あの主人公の男の子はデイビッドって言うんですけど、に対してなんかまあお前それはちょっと違くないと思ったりしました。いやまあそう、でもとりあえずね面白いからみんな見てほしい、みんなの感想を聞きたい、またちょっと次回とかに話せたらなと思います。それでね、そう今日のねお話としては、なんかやっぱりそのコーチングって大事だなっていうところと、あと なんかこう結局多様性なんて、なんかもう私の場合はね、なんかあくまでもどこまで行っても自分のためのものでしかないなっていう風に思ったっていう話をします。なんかそう、あのリンク下に貼っておくんですけど、そう、なんかこの度なんかあの早稲田大学の早稲田リンクスっていう学生団体さんにそうインタビューをしてもらって、でその内容がなんかこう多様性を受け入れたい気持ちもあるけど、なんかやっぱそれを拒む気持ちも存在するよねみたいなあの内容でそう話したんだけど、ちなみになんかこれ大学のフリーペーパーだから、なんか近くに住んでいる人とかもらえるかな、どこで配布されてるかごめんわからんのやけど、そうで、なんかしかもさ、私そのさフリーペーパーもらったんだけど、そのすごくねちゃんとしてて、めっちゃよって思った。なんかめっちゃよっていうのはすごくちゃんとしてるっていうのはなんか語弊がありそうなんですけど、なんかその学生さんが本当に大学生がアポ取って、だから私もこうアポあのなんかこうあのお願いしたいんですみたいな、こういう企画考えててみたいな、なんかこうアポのなんかこうアポを取られて、何で言えばいいんだろう、ただなんかまあ学生目線で言ったら自分でアポ取って話聞きたいなって思って、アポ取ってインタビューして、でそれの文字起こしも自分でまあやって、でなんかそのデザイン、私のページはその私インタビューをしてくれた学生さんが書いてくれた、めちゃ可愛いんだけど、そうとかもあって、だから全部多分学生の方がやってるんだよね。そう、それってさ、なんか私の大学そういうのなかったの、だからめっちゃ羨ましいなと思った。なんかこういう大学ってさ、まあ世界広がるとはいえど、あくまでもなんか学生の中で今まで会ったことはないようなタイプの人と会えるみたいな感じじゃないですか。でなんかイケイケのさ、まあなんか人間だったらそういうなんかスタートアップ企業の代表とかとなんかご飯行ったりとか、なんか話聞いたりとか、こうなんか人脈をどんどん広げていくと思うんだけど、うちの姉のように。私は全然そういうタイプじゃなくて、なんかこうそうね、大人の話聞くのにそもそもあんま価値を最初なんだろうな、なんか若い頃あんま感じてなかったから、今も若いですけど19の頃とかなんかゴリゴリに尖ってたから、思いやり半みたいな、なんか思いやりあ、思いやりちょっと苦手ワードなんですよねまあいいやっていう風に思ってたから、なんかあんまりその大人とつながることに魅力を感じてなかったんだけど、でもこういう風になんかこうちょっとなんだろうな、なんか普段ちょっと踏み一歩踏み入らないと考えないようなこと、なんかそれこそ多様性であったりとか、なんかこうそれどこまで受容するのか、そもそも受容するというのってなんかすごく上から目線じゃないか、その知識はどこから来るのかみたいな話って、あんまりなんかこうさ、わかる、サークルの、ただのサークル同じ人となんか喋らないじゃないですか。なんかまあその所属するサークルとか、まあなんかこう仲のいい人間のカテゴリーというか、なんかそういう感じにもよるとは思うんだけど、なんか私は軽音サークルにいたんだけど、なんかそういうの全然やっぱ喋ったことはなくて、なんか本当にすごく近しい人とだけなんかそういうのはポロポロ喋ってたような気がするけど、そうだからなんかそういうことをなんかこう自分たちよりもなんかこう大人、自分たちの大人、年上の人たち、社会経験がある人とかにと話してなんかこう聞いて、でなんかこうだ自分たちでそういうさインタビューの内容とか振り返って、なんかこうまあ多分なんか話したりとか、なんか意見交換できる機会になるのめっちゃいいなと思って、そうだからさ、なんかこういう私あんまりそういうなんか観点で選んだことなかったけど、なんかこう学生団体とかでなんか大学選んだりするのもありだったのかもなってねふと思いました。なので高校生の方とかもし聞いてたら、なんかぜひぜひそういう視点もあるんだなと思ってみてください。なんかやっぱりこう一学生が一からなんかその自分の憧れの人に会うのってすごいなかなか大変だったりするから、やっぱあの大学っていうネームバリューとかなんかそういう実績とかをね、なんかこうやっぱ持って引っ張ってきた方がすごい楽だったりはするので、あ、やばい、また時間なくなっちゃった、ちょっと待って。そうで、なんか今回コーチング大事だなって思った背景としては、なんか私割とこうやってベラベラ喋るのって一つのなんかコーチングじゃないけど、なんかこう自分の思ってることを整理する場にもなってるなと思う。なんかこうツイッターの連投ツイートみたいなイメージ。そうでもなんかやっぱ人がコーチングがわからない人は、あの私もなんかあんまその詳しくないんで、吉本ゆうたぬきさんのツイッターの、 あのコーチングについてのなんかそのエッセイ漫画みたいなのがあるの、それ見てください、わかりやすいめちゃ。そうだからまあ要は他人となんかこう他人に質問されて、え、なんでだろうってこう深掘りをすることで、なんか今までなんか自分が意識してなかったところにやっぱたどり着くなと思って。でも結局なんかいろいろすごいね、なんかそうインタビューしてもらってる間すごい、まあやっぱあのあと 大学生のことお話しできるのもすごい楽しくて、いろいろ私がなんかめっちゃいろいろ聞いて脱線しまくってめっちゃ時間長くなっちゃったんだけどマジ申し訳ない。でもなんかその中でそのなんかその多様性についてっていうところを、まあ、起点に主にこう話してたんだけど、でも結局私にとってなんかそのなんかこう小宮山さんはその多様性っていうものに対してなんかこうすごいなんかなんかこうフラットであろうとしてるとかなんかそのすごい気を使っていると思うんですけどみたいなんで今回お話もらったんですけど、でもなんか結局私がそうやってなんかこう多様性に対してこう寛大であろうって、寛大って言い方変だな、まあ、でもなんかこう多様性っていうものに対してそのなんか自分なんかこうありえないんだがとか言わないようにしてるのはなんか結局どこなんか自分の状態がその多様性のマイノリティ側、マジョリティとマイノリティで分けた時、マイノリティ側に行く日があっても全然おかしくないなと思ってるから、なんか結局未来の自分のためとかなんかマルチバースの自分のためだなと思いましたね。なんかこうたまたま今自分はすごいマジョリティの属性をいっぱい持ってたり、なんかその状態としてとかなんかこう分かる、なんかこう大手カプみたいな大手カップみたいな、なんかピクシブで検索かけた時にめっちゃ検索上位に出てくるような属性にいっぱい引っかかっている、たまたまか当てはまっている状態だけど、なんかこうそれが今後なんかこう揺らぐこととか変わることとかもあるだろうから、なんかそういう時になんかこう分かる、なんかありえないんだけどって言ってるとさ絶対自分の首絞められるじゃないですか。だから それが嫌だから結局こうなんかでもね、とはいえどね、なんかやっぱ受け入れられないものあるよねって思う。なんかそれこそペドとか私たん無理なんだよな。でもそれもな、だそこら辺はね浅井亮の性欲を読んだ感想になっちゃう。あー時間だではね。